今日はノルウェーの首都オスロと電話をつなぎます。22日オスロとその北西にあるウトヤ島で連続テロ事件が発生しました。死者76人という大きな悲劇が起きてしまいました。すでに容疑者は逮捕されているんですが、現地の皆さんの動揺や不安、そして悲しみは未だに続いていると思います。現地レポーターはオスロに住んで7年、日本大使館の秘書をされている江口京子さんです。江口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今そちらは何時でしょうか？
今こちら9時9分になっております。
はい、今どちらにいらっしゃいますか？
今は、オスロ爆破事件があった1キロほどのところにある職場にいます。
はい、現在のオスロの街の様子というのはいかがでしょうか？
たった今ニュースが入りまして、はい、オスロ中央駅にて爆発物と思われるスーツケースが見つかったということで、中央駅から人が避難している状態です。
となるとまだまだ、仕事や学校など皆さんの日常というのは完全には戻ってきていない状態ですよね。
はい、そうですね。
ちょっと心配なニュースも入ってきていたようなんですけれども、
はい、ちょっと今心配ですね。
そうですね、
とても動揺しています。
そうですよね、はい。こちら22日に起こった事件なんですが、25日には10万人規模の追悼集会なども行われたんですよね。
はい、昨日、2日前に、はい、そうですね、15万人の人が集まって集会が行われました。
改めて、はい、その事件の当日なんですが、京子さんご自身はどこで何をされていたんでしょうか？
私はだいたい1キロ弱ぐらいの距離にある職場で仕事をしていまして、はい、私は雷注意報が出ていたので、はい、雷かなと一瞬思ったんですけれども、建物がとても激しく振動をしまして、あと体にも爆破の衝撃をお腹の方にズンと感じて、はい、何かものすごく大きいものが、ものすごい大きいものがクレーン車か何かで下に叩きつけられたのかなと思ったんですけれども、ちょっと嫌な予感がして、テレビとインターネットをつけたら、はい、後最初にベーゲという新聞社が爆破されたという事件だったんですけど、その後すぐにその向かいにある、はい、首相府ほか政府の官庁社会を狙われた爆破事件というのを聞きまして、はい、ノルウェーは本当に平和な国なので、こういうことが起こるということがしばらく認識できなかったですね。ですぐに警察、最初は雷とかかなと思っていたので、はい、消防車じゃなくてなんで警察がこんなに目の前を通っていくのか理解できなかったんですけれども、はい、とても衝撃的でした。
体で感じたその振動っていうのはなかなか忘れることができないですよね。
そうですね、経験が全くないですし、この平和なオスロと全く関わりのないような音と衝撃だったので。
そうですよね、
はい。
事件直後のオスロの人々の反応というのはいかがでしたか？
そうですね、混乱していましたが、パニックになっている様子もなく、はい、もう本当に呆然と見ている状態でした。皆さん本当にこんな事件があった割にはとても落ち着いていて、現場はとても怪我人も出ていましたけれども、はい、皆さん警察の指示に従って家にゆっくり、走ってる人もいませんでしたし、ゆっくりと家に帰って行っていましたね。ただとにかく、こういうテロ事件があったときはやはり国際的なテロ組織が疑われるはずなんですけれども、はい、どこの人たちも落ち着いて、まだ犯人は分からないし、どういう事件か分からないからという受け止め方をしていました。
そうですか。
はい、
こういった惨劇が起きた背景についていろんな問題が挙げられていますが、地元のメディアというのはどのように伝えているんでしょうか？
はい、地元のメディアはですね、はい、まず地元のメディアというのは多分今ノルウェーに住んでいる人たちがどんな反応をしているかというのを地下に伝えていると思います。
はい、
で私自身もすごく心に残っているのは、被害者の人もそうですし、ウートヤから逃げてきた子どもたちもそうですし、はい、子どもたちを失った家族の人たちのインタビュー、集会等のスピーチを聞いても、 犯人を憎まないでほしいと、
うん、
犯人を憎むんじゃなくて今みんなが集まってみんなで愛を確かめ合ってノルウェーという自由な社会を続けていきたいとか、
うん、
そういうことを強調しているのがとても印象的でした。で地元のメディアもそういうのを全面的に伝えています。それでそれに比較して海外のメディアからの反応はちょっと違ったものになっていて、ノルウェー人のそういう反応にちょっと戸惑っているというか、もういい意味でちょっとびっくりしている反応が多いですね。
江口さんの周りにいらっしゃるもう身近な方々の反応というかもうそういう感じですかね。
はい、全く同じです。私の小さなノルウェーはとても小さな国なので、
はい、
みんな誰か知人を亡くしていたり知人の子供たちが亡くしていたりという人が周りでもたくさんいます。でノルウェーでは最高刑でも21年しか刑務所にそれが最高刑なんですね、
はいはい、
21年間刑務所にするというのが、で海外のメディアからはそれはこういう危険な人物はたった21年間しか刑務所に入れられないというのは問題なんじゃないかという声も出ていますが、
はい、
ノルウェーのメディアでは淡々と伝えてますし、昨日も実際撃たれて撃たれながらも命からが逃げた子どもたちの反応で、どんな刑罰を望みますかと言ったら、普通に刑務所にいてほしいと、で犯人には死んでほしくないという子どもたちがたくさんいました。
あ、そうですか。
はい、
今ねもちろん日本のメディアでもこのニュースは大きく取り上げられているんですけれども、
はい、
今回の容疑者と日本の接点として容疑者が日本こそが理想的な政治体制を持つ国だとか、あとは麻生太郎元総理に会ってみたいなどと語っているなんていうふうに伝えられているんですが、
はい、
容疑者は日本にかなり詳しかったり憧れを持っていたりしたんですかね。
私その情報は全く聞いていないです。ノルウェーでもその情報は取り上げられてないです。
あ、そうですか。
はい、
ノルウェーというとやっぱり幸福度ですとか生活の質が高いランキングの上位にもう常連の国ですよね。
はい、そうですね。
今回の事件というのは国民生活、また江口さんの周りにはどういった影響がありそうですか。
はい、そうですね、ノルウェーの人たちはこの悲劇、もう最大の悲劇ですけれども、これを一番最善の方法で対処していると思います。
はい、
事件が起こってすぐに首相をはじめ国王、一般の市民、大臣、みんなが集まりました。普通でしたらこういう事件が起きたら避難する人たちですよね、ですけれどもすぐその現場に集まって、現場の近くの教会に集まっています。で、一昨日の集会でもたくさんの人が、まず一人の市民が、みんなでお花をバラを持ってバラの追悼式をしようと一般市民が言いました。それに共感して首相をはじめ国王夫妻も集まって、
はい、
この大変な時期に私たちは愛を持って応えようと言っています。で、ノルウェーのこういう自由な民主主義、そしてオープンな社会ですね、例えば首相が街を歩いていてみんな声かけられるような、そういうことは変えないと、変えるべきじゃないと、一人の極端な考えの人によってノルウェーの社会は変わらないとみんな主張しています。
みんなが一つに今なってるんですね。
今一つになっていて、ノルウェーはこのままこういう体制でいくとみんなが強く確認しているところです。
こういった悲しい事件が起こってしまったんですが、
はい、
普段のねオスロの街というのはもちろん素敵な場所ですよね。
はい、そうですね。
江口さんどんなところがお好きですか。
そうですね、やはりこういう事件が起きたらその日はあれですけれども、次の日から家族が馬車をして、
はい、
街の中で皆さんに追悼をしていると、
は
い、そういうオープンな自由なこういうテロに恐れないで、
はい、
通常通りの生活を続けていくんだ、ノルウェーは平和な国だというのを主張するところが好きですね。はい、
本当に一刻も早くそういう安全で平和な街並み、日常というのが戻ってくるように日本からも本当に祈ってます。
どうもありがとうございます。
江口さんも本当に気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはノルウェーの首都オスロから江口京子さんでした。